東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害医療国際協力学分野教授の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日はですね、ある国の健康寿命と災害に対するリスクというものは、はい、非常に強く相関をしているというお話をしたいと思います。
はい、
災害と平均寿命っていうのがどう関係あるのか、非常にパッと考えるとよくわからないというふうに思うと思うんですけれども、実は国連が出している、災害リスクの統計ですね、で各国がどれぐらいな災害のリスクを持っているかっていう、こういうデータがあります。
はい、
それからやはり国連の中には WHO 世界保健機構という健康に関する総元締めがあってですね、この WHO が出している平均寿命のデータというのが国ごとに出ています。でこの災害、国ごとの災害のリスクと国ごとの平均寿命を、縦軸と横軸に並べるとですね、非常に強く相関、逆相関をしまして、平均寿命の長い国、要は長寿な国ですね、長寿な国は災害のリスクが低くて、で平均寿命の短い国は災害のリスクが高いというデータが実際にあります。
じゃあ例えば日本は長寿国ですよね。はい、まさに日本が長寿国であり、つまりは災害リスクが低いと、
そうですね、
言えるわけですよね。
日本は、非常に災害が多い国、はい、ということになってますね。
はい、
だから災害が多いっていうのを、災害のリスクの用語で言いますと、ハザードは非常に多いんですね。地震や津波、それから台風、洪水、それから火山、こういったハザードですね。
はい、
災害はそういうハザードによって起こるので、ハザードは非常に多い国だということになります。
はい、
その一方で、日本は対応能力、これをキャパシティと言いますけれども、対応能力が非常に優れている。あともう一つ、その災害のリスクを決定する要因の一つに、脆弱性という要因があります。
はい、
脆弱性というのは何かそういうハザードが襲ってきた時に壊れやすい建物があれば、それは脆弱性だということになるんですね。
はい、
でも対応能力っていうのは、例えば地震が起こった時に、耐震性が優れていれば、その建物は壊れないで済むわけですから、対応能力があるということになります。
はいはい、
でこれを国レベルで考えた時に、対応能力を決定する要因は何かということになりますと、当然災害に対するいろんな備えができているということに尽きるわけですけれども、
はい、
その中の一つにですね、医療への、保険や医療へのアクセスの良さということがあるんですね。
アクセスの良さ、
アクセスの良さです。で日本は各地にたくさん優れた病院があって、でそこに皆保険制度のおかげで誰でもが同じようにですね、かなり高度な医療を受けることができるという社会が実現しているわけですね。
はい、
でこれが平均寿命を、日本の平均寿命を伸ばしているわけですけれども、同時にですね、そういう優れた病院が各地にあれば、そこが災害拠点病院と、いざ何かが起こった時に、その地域の方々を、その地域の病院が助けることができるという体制が整っているということにもなるんですね。
はい、
はい、ですので日本の災害拠点病院っていう仕組みそのものは、世界的にも非常に独特なシステムですけれども、こういうものがあって、で災害がない時には普段高度な医療を提供してくれる地域の拠点としてですね、活動しているおかげで平均寿命も長くって災害のリスクが低いということになるわけですね。
なるほどね。はい、またじゃあその逆の例で言いますと、昨今イエメンで、これらでたくさんの方が亡くなってますですよね。
そうですね。災害が起こった時に、そのハザード、イエメンの場合は紛争ということになりますね。
はい、
それからあとはハイチというところでは2010年に地震が起こって、地震によって大変な数の方が亡くなったわけですけれども、その後にですね、やはりコレラのような感染性の疾患が流行してしまって、 その最初のハザードによって亡くなった人にも勝るとも劣らないような数の方がですね、はい、犠牲になっているという実態があります。これは最初のハザードによって社会のインフラとかですね、その水や食べ物といった根幹をなすようなものが不足してしまうということと、それから例えば衛生、種子の衛生とかですね、それから感染性の疾患に対するワクチンであるとか予防的な教育であるとか、こういったものがうまくなされないために、これらのような本来の社会、ちゃんとした社会であれば流行らなくて済むような疾患が流行ってしまうということが起きるんですね。ですからそれは貧しいからだろう、いや発展途上だからだろうということで片付けてしまえばそれまでなんですけれども、うん、そういうものをしっかりして、実は健康で長生きできる社会だったならば、うん、起こらなくて済んだであろう二次災害ということになるわけですね。
なるほどね。
ですので、健康な社会を作っていくということは災害に強い安心な社会を作っていくということと同じ意味を持つんだというふうに考えています、
うんうん、そうですね、はい、まさにその長寿を実現するためにも、はい、まあ、日頃の医療体制も含めた社会システムですね、はい、そうですね、そういうことがきちんと整う、はい、まあ、経済力があればこそなではありますけれども、そういうことがやっぱり災害に対するリスクを低める、
そうですね、
ということですよね、
はい、あの長寿の国は、いろんなその寿命を短くするような危険因子に対して対策を取ってきた国だっていうことも言えるんですよね、
う
ん、
そうですね、
ビルドバックベターという考え方がありますけれども、はい、結核が流行っているとしたならば、うん、結核に対する予防接種の仕組みを作っていく、これらが流行っているとなったならば、そういう水とか手洗いに対する教育をしていく、そういった一つ一つ の危険事象に対する対策が今の日本の長寿を形作ってきたと言ってもいいと思うんですよね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味では幸せな国であると、
はい、
世界を見渡しますと、はい、と言えるかもしれないですね、
日本は。そうですね、どうやってこの幸せが達成されているかというのをよく考えるべきだろうというふうに思ってますね、
そうですね、でそれがまあ引いては世界にそれが広まっていくことを、
国連のが2015年に決めたその持続可能な開発目標 SDG と言われるものがありますけれども、はい、この SDG の重要な項目の一つがその健康ということなんですね、うん、
はい、
そういう健康がなければやっぱり働くこともできない、お金を稼ぐこともできない、そうすると貧乏になる、
うん、
一つ崩れるといろんな悪循環が起こってしまう、
はい、
なので持続可能な開発目標の中には、貧困の克服ですね、貧困の克服や健康の維持、安全な食料、平和な社会、うん、平和に対する法律とかですね、社会体制といったものまで含めて、こうやって持続可能な開発をしていけば、これは開発途上国だけの問題ではなくて、
はい、
日本も含めたですね、先進国もこれからじゃあ高齢化をどうしていくのかとか、そういったことに対してどうやって持続可能性を持たせるかというテーマであるわけですね、
うん、そうです
ね、これは世界中のテーマだというふうに思っています、
はい、今朝は健康で長寿な社会は災害に強い社会、このテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。